あなたに見てほしい2016年下半期映画ランキング、そう、そこのあなたですっていうタイトルね。あなたに見てほしい2016年下半期映画ランキングまでが本タイトルで、サブタイトルがそう、そこのあなたです、ニョロニョロニョロニョロ。あのね、上半期も私、藤岡みなみが選ぶ2016年上半期自分が好きだった映画ランキングやったんですよ、ベスト10、上半期のベスト10ね。でもその時すごく反省があって、あんまりその映画を伝えるのってすごく難しいことだなって初めて気づいたんですけど、私感想はすごい話したいんだけど、あの感想って結構ネタバレ含んじゃうから、その感想じゃなくて、でも聞いてる人を見たい気持ちにさせるっていうのってすごくテクニカルなことだなって初めて気づいて、この上半期にベスト10言った時はかなりリスナーの方を置いてっちゃったんじゃないかなっていう反省があって、あの時私全然映画のこと紹介できないし、まだまだだなっていう反省をすごくしたんですけど、だから下半期はもう少し皆さんに興味持ってもらえるように頑張って伝えようって考えて、どうやったらそうできるかなって考えた結果が、このサブタイトルのそう、そこのあなたですの部分なんですけど、ちょっとこれから皆さんにお伝えする映画、それぞれどんな人に見てほしいかっていうのを考えてきましたので、皆さんもあ、これ自分のことかもと思ったら、よかったらぜひ見てみてください。で、やっぱり10本っていうのはすごい多いんですよ。上半期やった時も反省して、絶対次は5本にするって思ったんだけど、その5本に絞れなかったんですよ。それに10位から1位で、話すときに、5位から1位が10位から6位より話したいかって言ったら、そうでもなかったんで、これはちょっとね、プロデューサーに委ねたいなと思いまして、私は10本喋るんで、面白くないのは切ってもらって、時間の許す限りのものをこう詰め込んでもらって、あとはポッドキャストでっていう感じで。だからどこが切られたか私はわかんないですけど、まあこれ戦いでもありますね。編集するものとされるものの。なので、もしかしたら10本全部になってるかもしれないし、2本ぐらいかもしれないし、ちょっとでも私は負けじと頑張って伝えたいと思いますので、ご紹介させてください。全体的にね、めちゃくちゃ邦画が多くなっております。上半期は多分邦画と洋画の割合半々ぐらいだったと思うんですけど、洋画の方が多いぐらいかな。でもね、下半期はほぼ邦画みたいな感じになっております。なので、興味がある人もない人もぜひ、あ、自分が言われてるって思うかどうかちょっと確認しながら聞いてみてください。頑張るぞ。第10位、メインキャット。メン、インキャットですね。男がイン、猫ですね。この映画を誰に見てほしいか、長毛種の猫が好きな人、そう、そこのあなたです。長毛種の猫が好きな人に見てほしい。どんな映画かと言いますと、とっても忙しい大企業の社長がある日猫と入れ替わってしまい、ペットとして家族に迎え入れられる中で家族との絆を取り戻していくみたいな話です。だから入れ替わり物ってよくあるじゃないですか、男と女が入れ替わっちゃうみたいな。でも猫と人間が、猫と社長が入れ替わっちゃうっていう、そういう映画です。監督はメインブラックって有名なね、映画あるでしょ、メインブラックのバリー・ソネンフェルト監督なんですよ。だからそのメインブラックの監督だから、邦画タイトルでメインキャットってついて、邦画のタイトルの前はナインライブスっていう別のタイトルだったんだけど、メインキャットというタイトルになっています。長毛種の猫が好きな人と、あと主演のケビン・スペイシーが好きな人、それからその娘役の美少女がすごい可愛いんですけど、美少女が好きな人以外は見なくてもいいかなと思うような、まあ、ちょっと好みの分かれる作品ではありますね。最初のファーストシーンからバリッバリの合成シーンで、はい、皆さん、おバカ映画が始まりますよみたいな、その宣言みたいなシーンから始まるんですよ。で、アメリカでは酷評されてるみたいですね、この映画。もうひどいみたいな。でも私、どんなに世間が酷評してても、いいなって思えるシーンとかセリフとかが一つでもあったら、私は自分にとっていい映画だと思うし、好きな映画だって言っていいと思うんですよ。なので10位にランクインさせました。この長毛種の猫、具体的にはサイベリアンフォレストキャットっていう猫なんですけど、これがめちゃくちゃ可愛い。 まあ、文句があるとしたら、実写の猫の場面は可愛いんだけど、その猫が面白い動きをさせようとするばかりに CG にたまになるんですけど、その CG になった時があんまり可愛くなくて、やっぱり猫はありのままが一番可愛いなって思う、そんなね、猫至上主義の人におすすめの映画です。あのね、ケビン・スペイシーっていう人はもう有名な俳優さんなんだけど、私が今大好きな海外ドラマのハウス・オブ・カードっていう政治ドラマっていうか、そのケビン・スペイシーがアメリカの大統領役を演じてる連続ドラマをずっと見てて、そのシーズン4まで今見てて、来年公開されると言われているシーズン5を心待ちにしてるぐらいしっかり見てるんですけど、それが本当にね、嫌な役で、アメリカの大統領役なんだけど、実は人3人殺してるっていう、政治ドラマでありながら、サスペンスのめちゃくちゃシビアなドラマに今出てる、そのキャラのイメージがめちゃくちゃ強い人なんですよね、ケビン・スペイシーが。だから、そのキャラのまま、あの人が猫になっちゃうのっていう、そこの面白さみたいな映画なんで、だからケビン・スペイシーが好きな人は見るといいな、みたいな。です。第9位、溺れるナイフ。この映画を見てほしい人。泳げない人。そう、そこのあなたです。まあ私も泳げないんですけど、25メートル泳げないんですよ。バタ足しかできない。毛伸びとバタ足しかできない。クロールできない。そう、全然できないんですけど、そういう人がいたら、あなたに見てほしい。いや、別に水泳映画とかでは全くないし、このタイトルも内容を全然具体的に指してるわけではないんですけど、簡単にあらすじを言うと、東京で雑誌モデルをしていた高校生夏目が田舎町に引っ越し、神主一族の跡取り息子、コウと出会って恋をするというラブストーリーです。これがね、大和祐希監督っていう監督なんですけど、27歳の女性なんですよ。すごくない？この人、今までインディーズ映画ですごく注目を浴びてきた人で、まあ、ミニシアターとかでやってる映画で、めちゃくちゃもう一部からかなり熱狂的な支持を受けてた人なんですけど、その人の初の商業映画なんですよ。でも27歳の監督が商業映画をやるっていうことってそんなないと思うんですけど、すごくないですか？規模で、それだけでももうかなり注目すべきことなんですけど、この大和祐希監督っていうのは情緒たっぷりの人で、多分抽象的なものが好きな人に向いてる映画だと思います。だからといってストーリーがぼやけてるわけでは決してなく、この普通の恋愛映画だったら、例えばなんかストーリーとか言葉とかセリフとかそういうもので説明してしまうと思うんですよ。若者の心とかその恋愛そのものを。でも、この大和祐希監督は役者の存在感と、あと風景でそれを描くんですよね。心を。だからなんか映画監督なんだけど、映画監督というよりか、詩人に近い感じの監督なんです。かなり特殊な人。で、この映画、水のシーンがとっても多い。海が出てきたり、あと川で水をかけ合ったり、海に突き落とされたりみたいな、水が出てくるシーンがとっても多くて。で、私はすごく、泳げないし、水が苦手なんで、っていうのもあって、そのシーンではなんか、こう、息が詰まりそうになるし、もうね、綺麗すぎるし、セリフとか、なんかストーリーとかでこう表してるっていうよりか、その水しぶきとか溺れる二人の顔とかでなんかこう何かを表現してるところがあって、それで語りかけられてる感じがするので、泳げない人に見てほしい、そして溺れてほしい。見たいって思ってくれたかな。第8位、サトシの青春。これを見てほしい人は将棋をやったことのない人。そう、そこのあなたです。将棋、まあ、やったことのない人、または、やったことあるけど、そんなにやったことない人ね。将棋映画なんですけど、難病と戦いながら、将棋に人生をかけ、29歳の若さで亡くなった棋士、村山聡の生涯を描いたノンフィクション作品。松山ケンイチさんが主演なんですけど、本当に実在したんですよね、その天才棋士の村山聡さんという人が。でも私もほとんど、やったことないんですけど、将棋でも天才棋士羽生さんとか有名じゃないですか。天才棋士の感じてるものって、素人とか、まあちょっと将棋をやったことあるぐらいの人にはもう想像できないような世界を感じてると思うんですよね。将棋をやりながら、なんて言うんですかね、宇宙みたいなものを感じてるんじゃないかと思うんですけど、 それを非常に繊細なタッチで表現してる映画で、例えば頭をかきむしる音とかがこう劇場に鳴り響くぐらいの、そのぐらいのミクロなところを描いていて、なんかこう命を削って将棋に向き合ったことのある人にしかわかんないこう一瞬の中の永遠みたいな、一試合の中の宇宙みたいな、その感覚って絶対わかりえないんですけど、それがこの映画を見ると少し感じられる、そこに触れられる、めっちゃ強い集中力ってこれかなみたいな、それがね映画の中にちゃんとあるんですよねっていう映画なんですよ。演出の中になんか関係ないんだけど街中のスローモーションみたいなのがこうストーリーと関係ないとこに挟まったりして、それを見るとあこの瞬間にもこう世界が別のとこで動いてるんだなとか分かったりして、あもしかして伝えたいことってこういう一瞬とか広がりとかそういうことなのかなっていうのを私は感じたんですよね。あと羽生善治さんを東出昌大さんが演じてるんですけど、これがたまらないと思います。これねネットとかでもこの映画のヒロインって言われてるんですよ。東出さんがめちゃくちゃフェチズムですね。文化系男子が好きな人は全員見に行って間違いない。私これ映画館でチケット買うときにこれサトシの青春って分かってたんですけど、聖って書くんですよ。聖人の聖、聖なる夜の聖なんですけど、聖と書いてサトシなんですけど、ひじりって読んじゃって、ひじりの青春1枚くださいって言ったらめっちゃ恥ずかしかったっていう。はい、7位。あ、まだ7位だ。7位、長い言い訳。この映画を見てほしい人は、後ろめたいことがある人。そう、そこのあなたです。まあ誰にでも一つはあると思うんですけど、後ろめたいこと、誰かを傷つけたとかね。交通事故で妻が他界したが、その時不倫の真っ最中であったため悲しみを表せない小説家が、同じ事故で命を落とした妻の親友の遺族と交流を深めるというあらすじです。この映画の監督が西川美和さんっていう女性なんですけど、揺れるとかディアドクターとかそういう映画をやってるんですけど、この西川美和さんっていう人は本当にね、もう許してくれない人だなって、許してくれないって、その頑固とか意地が悪いとかそうじゃなくて、私を見てるものを追い詰めてくるっていうか、なんかこのさっきのあらすじ頭に入ってきたかわかんないんですけど、普通だったらまあ交通事故で妻が他界して、で同じ事故でお母さんを亡くした子供のベビーシッターをやるんですよ、その夫が。でその子供のなんか純粋さとかに打ちひしがれて、そしてなんかこう心が穏やかになっていくみたいな、普通だったらそういう話だと思うじゃないですか。でも違うんですよ。でなんかそのベビーシッターをしているうちに、なんとなくこう健やかな気分になってくる主人公に対して、他の登場人物が、いや、わかりますよ、子育てって免罪符ですもんね、許された気持ちになりますよねって言うんですよ。でもさ、見てる方はさ、これで許されていいんじゃないかって思ってる時に、まあ子育てすればなんか許された気になりますよねって、こう冷や水を浴びせかけられるみたいな、そういうシーンが何回かあって、もうこの西川さん本当になんか追い詰めてくるなみたいな、本当に向き合ってますか、人間そんなに単純じゃないですよみたいなことをずっと言われてくるみたいな、結構きついんですけど、でも他の作品も結構そうで、うわーめっちゃ気まずい、逃げ出したいみたいなシーンがバンバン出てくるんですよね。そのドエスタに耐えられる人におすすめです。第6位、声の形。この映画を見てほしい人は、君の名はが流行りすぎて逆に見に行きたくない人。そう、そこのあなたです。漫画原作のアニメーション映画なんですけど、声の形、君の名はもう私は全然好きですよ、良かったし、この10位に入っても全然おかしくなかった、今すぐもう一回見たいぐらい好きだし、私も結構そのミーハーになりたくないみたいな気持ちがあるけど、そんな気持ちも吹っ飛ぶぐらい心が洗われて素直になっちゃうぐらい映像もストーリーも美しいし、君の名はをこう否定するつもりはないんですけど、でもね声の形の方が私は好きだったな。君の名は世界系なんですよ、完全な世界系って言葉知ってます？ライトノベルとかでよく使われる、批評される時に使われる言葉なんですけど、例えば、君がいます、そして僕がいます、そして世界が救われますみたいなのが世界系で、なんか世界のこう危機を 僕と君だけの関係、例えば愛が生まれて、そして世界が救われますみたいな、二人の関係だけで世界を説明してしまうみたいな系統の物語を世界系ってこう揶揄したりすることがあるんですけど、完全な世界系なんですけど、声の形は多様性を描いてるんですよね。だから二人だけの世界じゃなくて真逆なんですよ。だから世界は世界でもそのみんながいる方の世界系なんですよね。まあ恋愛もあるんですけど、重要なのは多分そっちじゃなくて、でヒロインが耳の聞こえない女の子なんですけど、もちろん感動ポルノではなく、いじめもテーマになってるけど、それももちろん単純な描かれ方じゃないんですよ。でそれぞれの登場人物のこう表面的ではないこう深い傷つきとか悲しみとかを描いて、でもその分めちゃくちゃ深い優しさに包まれるような、そんな映画です。音楽もめちゃくちゃいい。これは見てほしい。続きいきます。第5位、湯を沸かすほどの熱い愛。この映画を見てほしい人は、銭湯が好きな人、特に熱めのお湯が大好きな人、そう、そこのあなたです。宮沢りえさんが主演で、銭湯を経営する家族の話なんですけど、その家族のお母さんが主人公で、このお母さん余命があったりとか、あといじめが出てきたりとか、家族構成とかもいろいろこう設定が泣ける系の作品の王道だったりもするんだけど、でもセリフとか演出だったり役者の存在感で、それを全くありきたりな安い泣かせ系にしていないんですよ。見終わった後、例えじゃなくて本当に胸のあたりがもうポッカポカになって、映画館じゃなくて銭湯に来たんじゃないかって思うぐらいほてっちゃうんですよね。あったかいっていうよりかはもう熱い、本当にタイトル通り熱くて覚悟のある愛って感じですね。でまた映画にしかできないオチで、また映画っていいなって思います。あらすじに、主人公は余命3ヶ月でみたいなことが書いてあって、それを読まずに見に行ったんですよ。もしそれ読んでたら、私もちょっと本当ひねくれ者だから、あ、なんかそういうやつかみたいな感じになって見に行かなかったと思うんですけど、もう全然そうじゃないんですよね。なんかかわいそう系とかでは決してなく、いい意味で狂ってる部分もあるし、うん、かなりね、もう燃えてます。映画の中で確実に火がついてるっていうのがわかるんで、これは見てください。続いて第4位、俺たち文化系プロレス DDT。 これ結構最近見ました。これを見てほしい人は、中小企業に勤めている人、そう、そこのあなたです。いや、これ私は別に中小企業とは思わないんですけど、このDDT 自体がそういう風に言ってたんで、それに便乗してみてみましたけど、これあのプロレス団体 DDT を撮影したドキュメンタリー映画です。私ドキュメンタリー好きなんで、ちょっとあの10位にもぜひ入れたいなと思ってドキュメンタリー系入れました。プロレス私全然詳しくないんですけど、だから今から私がこの映画のことを軽く説明するんですけど、間違ってたりとか細かいところ違うよっていうのあったら、プロレス好きの人申し訳ありません。私なんかが喋らせてもらいます。なんて言うんですかね、プロレスって新日本プロレスっていうのが有名なんですよね。そうですよね。だからいわばプロレス業界の中で新日本プロレスが大企業、それに対して、DDT プロレスっていう団体は中小企業だって、まあ、本人たちが言ってたんですけど、というまあそういうシェアの感じなんですよ。というか、まあ、DDT プロレスは普通のプロレスというよりかは、プロレス界のサブカルみたいな感じで、台本が完全にあって、こう、笑わせにかかってるみたいな、ちょっとお笑いみたいな、そういうプロレスをやってる団体で、その、エース同士が、新日本プロレスの棚橋選手と DDT の原島選手が戦ったんですけど、負けちゃって原島選手が、その時に、棚橋選手が、試合終了後のインタビューですっごい怒ってて、DDT に対して、なんか一緒にすんなみたいなことを言ったんですよね。こっちは真面目にやってんのに、全団体横一列で見てもらっては困るみたいなことを言って、それでちょっと関係が悪化して、で DDT は多分すごく悔しくて、いくらそのプロレス界のサブカルチャーとはいえども、プライドを持ってやってるじゃないですか。だからなんか一緒にすんなとか言われても、もちろん向こうの方がシェアも大きいし、王道を言ってて 偉いのはわかるけど、こっちにもなんかプライドがあるからちょっと悔しいなみたいになって、それで再選を申し込んでっていう、そこのドキュメンタリーなんですけど、これがね本当にね自分のことみたいにグッときたっていうか、まあ最初に中小企業に勤めてる人、そうそこのあなたですって言ったんですけど、あの中小企業じゃなくてもいいんですけど、なんていうの、まあ自分がなんかの世界でナンバーワンではないと思ってる人、全ての人がグッとくると思うんですけど、ナンバーワンじゃなくてもプライドを持ってやってきたことっていうのは自信を持っていいと思うんですよ。そこに対してどう結論付けるのかっていうのをリングの上で戦って、そして最終的には、これお家になるんでちょっと言っちゃダメなんですけど、最終的にはああこう持ってきたかみたいなのになって、全員幸せみたいな終わりを迎えて、めちゃくちゃねこれね、プロレス好きじゃなくても多分なんか自分の生き方をこう鑑みるような、そんな作品になってます。多分サブカル好きな人とかはまさにそうじゃないですか。やっぱりあのメインカルチャーに対してちょっと嫉妬したところとかあるじゃないですか。流行ってるもの嫌だなって思いつつ、でもその流行ってるものに嫉妬してるからこう嫌だなって思っちゃう部分とかあるじゃないですか。でもなんかこう王道じゃない奴らの戦い方、そして魂のあり方みたいなものを見せつけられるっていう、私ね今年の映画全部また見たいなって思ったの多かったんですけど、この映画だけ劇場に2回行きましたね。第3位 PK、 アルファベットで P って書いて K ですね、 PK。 この映画を見てほしい人は、クリスマスも祝うし、お正月は初詣に行くけど、これといって無宗教の人、そう、そこのあなたです。この映画ね、インド映画なんですけど、宗教映画っていうか、まあ、宗教エンターテインメントなんですよ。こんなのありなのってぐらい、いろんな宗教をごっちゃ混ぜにして結構からかったりして、でもそれをエンターテインメントに昇華させてるっていう、それをインドがやってるっていう、いいんだみたいな気持ちになる映画なんですけど、宇宙人がやってきて、で自分の星に帰れなくなって、地球の人たちに助けて、どうやったら帰れるのっていう風にこう助けを求めるんですけど、そしたらみんなに、まあそれは神様に聞いた方がいいよとか、神のみぞ知ることだよとか言われて、その宇宙人はバカ正直に、神様に聞けばいいの、神様ってどこにいるのってなって、神様を探し始めるんですよ。で神様をいろんな人に聞くと、神様ってたくさんいるってことに気がついちゃうんですよね。まあいろんな宗教があって、それぞれの神様がいるってことに気づいて、そして混乱して、でもう無邪気だから、その無邪気に矛盾をこう指摘しちゃうんですよね。でもこの神様もいて、この神様もいたらおかしくないとか、これやって何の意味があるのみたいな、なんか床に転がってお祈りをするとか、なんかいろんなね宗教によってやらなきゃいけないこと、一日何回お祈りをするとかあるじゃないですか。それに対して多分踏み込むことってある種タブー視されてると思うんですけど、宇宙人だからイノセントにそこ踏み込んで、これやって何の意味があるのとか言っちゃうんですよ、実在する宗教に対して。そこがかなり新鮮で、でもその途中まではそれで結構そこがなんか気持ちよかったりするんですよね、見ててもそれ切り込んでいいんだみたいな。だけどでもやっぱりそれは大事にされてるものでもあるから、尊重はしなきゃいけないと思うんですけど、映画の中にテロみたいなことも出てくるんですよね。で宇宙人が仲良くしてきた人とかがこう事故にあったり、不条理にもその宇宙人は直面して、そこで神様が人間にとって必要だっていう気持ちも理解したり、でもその上で神様を理由にしたテロはいけないことだとか思ったりっていう、宇宙人なりのこう答えを出したりするっていう、なんかねかき回してくれるんですよね、宇宙人がかき回しちゃいけないものを。でインド映画って長いんですよね。でインド映画はなんで長いかって言ったら、暑いから劇場になるべく長くいたいっていうことで長いらしいんですけど、これはインド映画にしては短い2時間30分それでも長いですけどね。だから途中私実はこれちょっと長いなって思った部分もあったんですよね。ここいらないかなって思った部分もあったんだけど、まあインド映画だからしょうがないかと思って、で総合的に、あ、いやでもこれ誰が見ても楽しいし、絶対に本当に分かりやすいんですよ、かなり誰が見ても楽しいし、無宗教の人も神様ってなんだっけって思い出すと思うし、いろんな人のタブーに踏み込んで、結局でも誰も傷つけてないような気もするし、宗教エンターテインメント映画って新しいなと思いましたね、本当に。なので自分無宗教かなと思う人こそ見に行ってみてください。 第2位、淵に立つ。この映画を見てほしい人はこんな人です。嫌な気分になっても構わないから、人間の精神のギリギリの淵を覗き見してみたい人、そこのあなたです。あ、そう、そこのあなたです。間違えちゃった、私のこだわってきたやつ。そう、そこのあなたです。このね、淵に立つという映画なんですけど、ゴーンガールより後味が悪いです。めちゃくちゃね、評判になった、でも後味悪すぎって言われまくった、あのゴーンガールより後味が悪い。ほとんど救いがないし、どんどん救いがなくなっていく。私も実際に劇場で見てて気持ち悪くなって、トイレに行こうかなって思ったぐらい気持ち悪くて。でもまあ、この同じタイトルで同じ監督が書いてる小説が秋に出たんですけど、その小説版を読むと少しだけ楽になりますね。映画と結末が違うんですよ。だから2回楽しめるっていうこともあって、テーマが人間の罪、許し、そして家族だったりしてかなり重いんですけど、まあ哲学映画かなと思いました。後味が悪くても、まあそれはもちろんイコール悪い映画っていうわけじゃなくて、見終わった後ずっとその映画について考えちゃうっていう映画なんですよね。それがなんか嫌な気持ちでも何でも、見終わった後ずっとその映画について考えてしまうっていうのはやっぱりいい映画なんじゃないかなと思って、後から気づく演出っていうのもたくさんあって、思い出すだけで面白いんですよ。あそこ、あの色にしたのはああいう意味かとか、後から思ったりして。だからね、自分のする反芻自体がエンターテイメントになっちゃうみたいなね。すっごい余韻がすごい映画。なんか黒板に爪を立てられると嫌じゃないですか、キーって。ああいう逃げ出したくなるような不協和音を怖いもの見たさで体感したい人におすすめです。かなりだから怖いもの見たさの人におすすめですね。だからね、あんまりにもね、心をかき乱されて、やっぱ映画ってすごいなって思うはず。第2位でした。そしていよいよ第1位。第1位は、この世界の片隅に。この映画を見てほしい人は、人類全員。そう、そこのあなたです。まあこれはね、もうかなり話題にもなってるし、今大ヒットしてるし、私が言うまでもないアニメーション映画ですけど、この世界の片隅に。だからね、本当に言うまでもないんだよね。で、これ、戦争をテーマにしたアニメーション映画といえば、やっぱり、蛍の墓とか、裸足の弦とか、だと思うんですけど、もうそれしかないじゃないけど、なんか、蛍の墓一興みたいな感じじゃないですか。で、みんな見てるし、多分全員見てるじゃないですか。学校とかでも見せたりとかもしてるような気がするし、ホタルの墓ももちろんいいんですけど、この世界の片隅にも全員見るべき映画になっていいんじゃないかなと思って、学校とかで見せてもいいと思うし、本当にね、毎年見る映画として定番が生まれたなと思いますね。なんだろう、私が好きなところは他の人の感想と違うかもしれないんですけど、ほのぼのした絵なんだけど、なんか色っぽいんですよ、めちゃくちゃ。なんかね、エロいなーって思うところが多くて、そこもいいなと思いました。いろんな、ね、見方ができると思いますけど、この映画はもう一回見たいですね、映画館で。そうですね、人類全員に見てほしい映画になりました。1位はこんな感じで、2016年下半期の映画10本をちょっとおすすめさせていただきましたけど、で、そしてね、上半期と合わせての1位、2位、3位は、1位この世界の片隅に、2位オデッセイ、3位フェイクかな。なんかアイアムアヒーローとかも上半期1位とかにしてたんですけど、時間が経つとなんかこの映画覚えてないなとか、この映画は実は意外とまだ引きずってるなとか、順位が変わったりするんで、今んとこ1位、2位、3位はこれかな、2016年は。いやー、でもね、いい映画ばっかりだったね。来年もいろいろ見たいと思います。そして、ちょっとおすすめするのがもっと上手くなりたい。だからちょっとそこもね、頑張って精進してまいります。じゃあちょっと普段映画見ない人も、見るよって人も、今週ので1本ぐらい気になってくれたら嬉しいなと思います。で、見たよっていう作品がありましたら、ぜひメールお待ちしております。語りましょう。